ルカによる福音書23章の26節からです。26節から34節まで。ここでまず最初に出てくる場面では、イエスが連れられていく、人々に惹かれていくというところですけれども、ここではイエスがすでに鞭打たれて非常に弱っていたわけですね。これは特にパッションというような映画とか、その他のキリスト教の映画では、その鞭打ちの場面というのも出てきますから、この人々はイエスを引いていく途中というところに、どれほどイエスが疲れ果てて、あるいは弱り果ててですね、よろめきながら、その重い木で作った処刑台に使うその十字架ですね、それを背負ってよろめきながら倒れそうになりながら、あるいは特には倒れながら歩いていったか、その状況をここでは全く書いてないわけです。ですから私たちはそのイエスが非常に弱り果てて、これはそもそもですね、前夜はゲセマネの祈りで徹夜で祈ったわけです。そしてそれから捕らえられたわけですね。一睡もしてない、寝てもいない上に、散々人々から長老さえあざけられ、殴られたりしてですね、こういうふうな不当な裁判を受けて、ですから全く眠ってもない上に散々鞭打たれて、いわば半殺しのようにされてですね、そのような中でさらに重い荷物を背負って、その刑場に引いていくと。でこの刑場に引いていく場合でも、こういうふうに、みんなの見せしめに、貼り付けにされるというふうなことを、最も重いひどい罪だから、なるべく遠回りをしてですね、そして、いろいろな人々の目にさらしものになるように、そういうことからですね、わざわざ回り道をして、たくさんの人に、見られてさらしものになって、そして歩いて刑場まで歩いていくということです。で、そのような非常にここの刑場に行くまでにもですね、非常に苦しい、痛みの大きい歩みを続けておられたわけですけれども、いよいよイエスが倒れて、何度も倒れて、その重い木をですね、担いでいくことができなくなったということでですね、たくさんの群衆がおった中で、たまたまそこにおった人の一人をですね、その群衆がいっぱいあったわけですから、まあ、その、特にそれを指揮していたローマの兵がですね、たまたまそこにおった人を指名して、そして、十字架を、イエスの十字架を代わりに、背負わした。そしてよろめきながら歩いているイエスの後ろから運ばしたということなんです。で、ここのところをですね、マルコの福音書とちょっと、両方開いてですね、比べてみたらいいと思いますので、マルコの福音書の15章の21、95ページです。マルコによる福音書15章の21節新共同訳の95ページです。で、ここのところではですね、ルカの方にない記述が書いてあります。それはアレクサンドロとルフォスの父であるシモンというキレネ人ということですね。この十字架を背負わされた人の子供の名前を2人までですね、わざわざ書いてあるわけです。こういうことは普通ないことですね。この人がですね、たまたま この十字架を背負されたのであってですね、どっかの代表とか何か悪いことをしたとかそんなことは全然なくて、もう群衆がいっぱいそこにですね、取り巻きながら後をついていってるわけですから、どこの誰か何かどこ出身か何者かは全然わからないわけですね。で、そのようなものをたまたま手近にあったから、あまり老人だったらダメだからですね、かなり体力もしっかりしたように見える人をパッとたまたま兵士が、ここに書いてあるようにローマの兵士が選んでですね、お前担げと言っていったわけです。ですからそれは全く偶然的なことだから、このことが終わって十字架のゴルゴタのとこまで運んだら、もうその男は全くすぐに、解放されたわけだから、そのまま名前だって誰もわからないはずなんですね。それがですね、特にこの出身がクレネ、キレネとも言いますが、キレネ出身、キレネっていうのは今のリビア地方なんですね、リビア地方にある今のリビアの下のトリポリのあたりだろうとも言われておりますが、リビアっていうのはエジプトの西ですね、アフリカ、北アフリカの国です。現在ではそういうリビアという国になっている領域にこのキレネというのがあったわけです。で、出身の地方キレネ人でもありですね、しかも名前がシモンであると、しかもアレクサンドロ・トルフォスの父ということで、二人の子供までわざわざ書いてあるという、このようなことは聖書の人物でもこれはなかなかないことですね。十二弟子たち、ペテロやヨハネ、ヤコブとたくさん出てきますが、彼らの子供の名前とかいうのも出てこないわけですね。パウロのことに関しては、家族がどんな状況だったかと、彼が結婚していたかどうかすら書いてないし、わからないんですね。これはとても不思議なことです。それにもかかわらず、全く偶然的にたくさんの群衆の中からたまたま捕らえて担いでいけと言った人が、出身地も名前も子供の名前をしかも二人まで書いてあるということは、これも特別なことであったということです。で、このキレンの方からですね、今のリビアの方ですけど、その相当遠いわけですね。で、そのような遠いところからなぜこのエルサレムの方にわざわざ来ていたのか、これは杉越の祭りの時にはこのように遠くに散らばっておるユダヤ人たちも集まってくるわけです。たくさんの人が集まってくるわけですね。一年のうちですね、これが最も大事な祭り、祭日ということでですね、遠くから集まって、時間もかかるわけですね、費用もかかるわけです。ですからクレネっていうのは地図で見たらわかると思いますが、エジプトよりもさらに、だいぶですね、西の方なんですね。これは終わりの方の地図を見てもらったら、リビアって書いてある方ですから、そこからこのエルサレムまで相当な距離があるわけです。この方ですね、この相当な距離っていうものをですね、この地図で見たらわかりますが、1000キロもありそうな地図ですね。陸路をずっと行ったりすると、船で行ってもですね、相当これは距離があります。で、そういう遠いところから、そのお金も貯めてですね、仕事のやりくりもつけ、家族は分かりませんけれども、とにかくそういうふうに1年に1度ということで、遠いところが来とったわけです。そして、普段の仕事から全く離れてですね、このエルサレムで、こういうふうに、水越しを祝おうということであったみたいですね。で、それが全く違ってですね、この汚れて汗と血で汚れた十字架をですね、みんなの晒し物になって身代わりに、重たいものを背負っていかなきゃならないと。もう 本当にこのエルサレムで自分はですね、まあ、こういう遠いところですから、まあ、毎年前に来るわけにいかないかもしれませんから、もうやっと来れたと。やっとここで特別な気持ちで、何日か過ごせると、楽しめると、喜べると思ってたら、楽しみや喜びどころではなくてですね、重い重い、その処刑の十字架、汚い泥にまみれた、血に汚れた、そういうものをですね、全く予想しなかったことなんです。で、こういう、もう予想しなかったことですね、これがですね、実はここに特に書いてあるということの意味は、後になってですね、このこれ、このシモンという人がキリストのこの最初の初期のエクレシア、教会の人たちに広く知られるようになったと。子供の名前もですね、知られるようになったということは、これは子供たちもですね、このシモンもクリスチャンになったということが推定されているわけです。そういうふうに、この初期の教会の人たちにですね、特別に親しみ、馴染みがあるのでなければ、この行きずりの人をですね、出身も名前もわからないはずなんですね。わからないし、子供の名前で決して書くことはないわけです。さっき言ったように、ペテロやヤコブ、そうした重要な人すら子供の名前なんか書いてないわけですから。そういうことでですね、後からこの人がキリストを信じるようになって、そしてそのキリストの集まりに、こうやって重要な役目をして、その子供たちもキリスト者になっていったと。だからあの時に世話されたことが契機となってですね、無理やり世話されたことが契機となって、そうして後にキリスト者になったと、まあ、そういうことだと推定されているわけです。で、マルコの方の福音書ではさっき見ましたように、この十字架っていうものをですね、特に、さっきのところですね、マルコの15章の21を見たらですね、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせたとあります。無理に担がせた、強制的にですね、全く希望もしてないのに担がせた。これはマタイの福音書、ルカの親、マタイとマルコの福音書にも両方書いてあります。ルカの方では無理やり担がしたという記事は書いてないんですけども、まあ、これは当然ですね、喜んで担ぐはずがないわけですね。その汚れた、重たい犯罪、死刑になるような重い罪を犯したと思われている人のものをですね、担ぐということですから、服だって汚れてしまうわけです。で、これは一つはですね、実際にこういうことが起こっただけではなくて、このことは多くの人のですね、キリストについていくその大きな象徴的な出来事になったということなんですね。実は私たちもですね、いわばある時通りがかりにですね、人生の道を歩いている通りがかりに、ある人は遊んだり自由なことをしたり自分勝手なことをいろいろしている、そういう人生を遊ぶ楽しいものだと思っているような人も多いわけですけれども、そういうただ中にですね、いわばイエスに捕らえられたということなんですね。そしてイエスに従うということ、この場合もですね、十字架を背負ってイエスに従っていたわけです。で、そういうふうに、誰でもですね、ある時に全く思いがけなく自分の意思に反してですね、イエスに捕らえられて、そしてイエスの十字架をいわば背負わされてですね、そしてイエスの後をついていくと、そういうように生き方が変わっていくというですね、クリスト者全体のことがここで象徴されているということがわかるわけです。で、このルカの福音書ではですね、別のところに今日のところとその関連することが、まあ、書いてあるわけですね。でそのことを見てみますと、ルカの福音書でですね、ルカの福音書の、 、まず9章の23節、ルカの福音書9章の23節、122ページです。でここを見ますと、それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従え。この自分の十字架を背負って私に従えっていうのは、今日のところを見たら、対照してみたらですね、キレネ人を捕まえて十字架を背負ってイエスの後から運ばして、イエスの後からついていかしたということと、まあ、表現が対応している、よく似てるわけですね。このことはすでに以前にも学んだところなんですが、もう一つですね、ルカの14章にも出てくるわけです。14章の27、ルカの福音書14章の27節です。137ページ、ここの27節を見ますと、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ私の弟子でありないと、こういう強い表現で言われています。この自分の十字架を背負ってイエスに従っていくと、ここにルカの福音書では2回はっきりと書いてあるんですが、これはなんとなく分かったようでですね、分かりにくいところがあると思います。この十字架っていうのは、普通この十字架を背負ってついていくっていうとですね、この十字架っていうのは、なんか重いからですね、重荷を背負ってついてきなさいと、それぞれみんな悩みもあり苦しみもあり負い身もあるから、それを担ってついてきなさいという、まあ、そういう意味だ、なんとなくそうだろうということは分かるんですけども、それももちろん含みますが、そもそも単に重いという意味でないんですね。十字架というのは、これは罪のゆえに処刑、殺されるという、その刑の代な、刑の木なんですね。処刑される木なわけです。罪のゆえに殺されるということなんですね。単に重いということと違うわけです。重労働ということの、重いものを運ぶとか、そういうものとちょっと違うんですね。ですから、このイエスが十字架を背負って歩かされた。これはイエスがものすごく重い罪があるものとして歩かされたようにですね、私たちもその十字架を背負って、自分の十字架を背負って歩いていくということは、そしてイエスについていくということは、私たちも本当ならば罪のゆえに滅ぼされてしまう、罪のゆえに罰せられて殺されてしまうほどのものである。イエスが例えて言ったようにですね、莫大な罪を持っている、その意識がなかったら、この十字架を背負っていないということなわけです。自分の十字架、自分が本当にそういうふうに数々の正しい道から外れた思いを持ったり、実際に行ったりしたりしておるという、それは神様の完全な愛とか純粋さを思えば思うほどそのことがわかるので、神様の純粋さや愛や真実を思ってない人は罪がわからないとよく言われますね。自分が正しいと密かに思っている人は罪ということがわからない。したがって罪の許しという一番大事なキリスト教の真理も本当は分かっていないわけです。ですから十字架を背負ってついていく。自分が本当に罪深いものであると。本来なら滅ぼされて殺され死んでしまうものだと。けれどもそこでそれだけだったらいけないので、そしてイエスについていくということはですね、その罪を知った上でイエスについていく。そうしたらイエスがですね、その重い荷物を、マタイの十四章のところで言われているように、重荷を持っている者は私のところに来なさいと、私が軽くしてあげようということが言われているわけです。いくら重くてもですね、罪が本当にあって重いと思ってもイエスのところに来れば その罪の許しがあると。だから軽くされる。イエスについていくということはですね、そういうふうに自分の罪の重さと深さを知り、同時にまたイエスによってその重荷を、さまざまな人生の重荷、その根源に罪の重荷があるのですけれども、それを軽くしていただく、あるいは除いてもらうと。あるいは許していただくということなんですね、言い換えれば。まあ、そういう二つの面がですね、この十字架を背負ってイエスの後に従うというところにあるわけです。ですから、このシモンというキレネ人がですね、無理やり背負わされたものだったけれども、このことがですね、クリスチャンの生き様を象徴する出来事になったと。まあ、そういうことで、この三つの福音書で、特に、マルコ、最初に書かれた福音書では、その子供まで、名前を二人まで書いてあるという異例の扱い方をしているわけです。このことはですね、さらに広く考えていますと、私たちも人生の途中、たまたま、例えば病気とか事故とか、そういう苦しい事態を無理やりに背負わされるということも、これはたくさんの人たちにこれでも生じてくることです。その無理やり背負わされているというのは特別な病気であったり、職場であったり、あるいはまた家庭での問題であったり、人間関係であったり、あるいは災害や事故、あるいは自分とは関係のないところで起こってしまった戦争や内乱や飢餓、貧困とか、そういうさまざまなものがですね、無理やりその背負わされるということがあります。でもそういう中からですね、この重い荷物、しかもこの根源に自分の罪というものがあるということをですね、例えば中部の人が何とか癒されたいと友人たちと共に、イエスのところへ来た、運んできたが、来られたけれども、どうしても入れない、会えないから、屋根まで、入れ、吊り下ろしたら、その人たちの、連れてきた人たちの信仰を見て、厨房を直してあげようと言わないでですね、あなたの罪が許されたっていうのは、とても意外なことを言われたんですけども、私たちの病気やさまざまな苦しみ、実はその根源に、許されない罪があると。神の方に向き直ろうとしない罪があるという、そういうことを言われたわけです。ですから、さまざまな重い荷物を背負わされるということを通して、私たちはその重荷を取り外してくださる、罪を許してくださるイエス様に出会うということがあるわけです。このキレネ人もそうだったんですね。無理やり重荷を人生の途上で、負わされ、しかもみんなから恥ずかしめられる。私たちもこの苦しい事態が降りかかり、みんなから見下されたり、また恥ずかしめられることがある。でもそういうことを通して、キリストの後に本当の意味でついていくことができるようになると。そういうですね、キリスト者の歩む道がこんなですね、十字架に歩む、よろよろとよろめきながら歩く、その過程においても、新たなキリスト者を生み出していくということです。でそれは、もう少し後で、実際に処刑をされて息を引き取った時にですね、ローマの兵隊の長がですね、将軍が、この人こそは神の子だったと。死んでいく状態を見てもなおですね、殺されていくような無残な姿を見てもなお、キリストを信じるようになる人ができるということです。イエス様は、生涯のどんな場面においても絶えず人を、そうした神の愛、悔い改め、許しという方向へと導こうとされているということがわかります。それから、次の項目というか、内容はですね、27節から31までですね、民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな無理をなしてイエスに従った。イエスは特にですね、その婦人たちの方を向いて言われた。とあります。エルサレムの娘たち。これはいろんな方から来ておったわけですけども、そのいろんな人たちを代表させて、このエルサレムに住む、あるいはユダヤの人たちに向かっていったわけですね。 私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、父を飲ませたことのない長女、幸いだという人が来ると。その時人々は闇に向かって、我々の子上に崩れ落ちてくれと、まあ、そういったふうなことを言われています。これだけちょっと読んでもよくわかりにくいですが、これはその後半のところを見たらわかるようにですね、あまりの苦しさの上にですね、山に向かって崩れ落ちてくれと、丘に向かって我々を覆ってくれというほどの非常事態、大変な苦しい事態が生じるということなんです。でこれは実際にイエスがこのように殺されてからですね、40年足らずして、紀元70年頃にですね、本当にローマの大軍が攻めしてきて、エルサレムにですね、ものすごくたくさんの人たちが殺される、町は焼かれ、神殿は焼かれる、そして残った人たちは国外へ退去、追放されると。それから長い長い間ですね、2000年近い間国に帰れないというような事態が起こったぐらい、非常に重大な事件が起こるわけです、まあ、そうしたことの予言なんですね。イエス様ご自身はですね、もうじき確かに殺されて、本当に悲しむべきことであるけれども、ここに住む人たちにですね、どんな悲惨な運命が注がれるか、そのことを思ったら、あなたたち自身が悲しみですね、そしてその悲しみの中から本当悔い改めをしなければいけないんだと、まあ、そういう意味合いで言ったわけですね。ですから、これは自分がこのように殺されていくっていうことからですね、一つはユダヤの人たちがそのようにしてまで自分を受け入れなかった、受け入れなかった一つの罰としてですね、裁きとしてそういうことは全体に降りかかるんだと。だから私に対して悲しみよりもですね、あなたたち自身の運命が今後大変なことが起こるからですね、そのために悲しめと、そういうことだったわけです。そういうふうにこのような状況になっても未来のことをしっかり見つめてですね、そしてこのように、まあ、警告を、深い警告を発しておるわけですね。そして次のところ、二人の犯罪人、32節、連れて行かれたわけです。でサルコーベ、これはヘブライ語で、ゴルゴタというわけですね。英語ではカルバリーと言います。カルバリの丘、カルバリ山のとか言いますのは、このサルコーベ、一緒に頭蓋骨のような形をしたゴツゴツした岩、岩のあるようなところだったからですね。それで、このように、ヘブライ語でゴルゴタと。英語ではカルバリーというんですね、このこと、サルコーベのこと。でそしてそこまで来たと。で、人々はイエスを十字架につけたと書いてあります。これはもう本当にたった一言です。けども、この十字架につけるというのはどういうことかといえば、手のひらをですね、大きなすごい釘でですね、土で、木土で、金土でですね、木に打ち込むわけですね。こんなことを本当に思ったんですね。これもゾッとするようなことです。両手両足を釘で打ち込んで止めるというふうなんですね。そしてそれを立てて上から、まあですね、はしごに登った人が木を土の中に入れ込んでどんどんと叩くわけですね。そしていよいよ食い込むということで、私たちもですね、ここにはただの一言もそのもう凄まじい苦しみというふうなもの、言語に絶するですね、苦しみは何にも書いてないわけです。人々はイエスを十字架につけた、あまりに恐ろしい苦しみ痛みであるゆえにですね、このようにすべてあえて沈黙をして書かなかったということです。そのような十字架で打ち込まれ、釘で打ち込まれてですね、そしてしばしばそれだけではとてもまだ死なないわけですね。 これは動脈を打ち破るのでないから血はどっと流れないわけですね。手のひらとか足グイグイですけど、だから血はもちろん出てきますけれども、ものすごい痛みと血はついついと流れ出て、ますます喉が渇いてくるわけですね。そして、この春とはいえてもですね、私自身も2月の終わりに行ってですね、直射日光を受けたらもうとっても耐え難いほど暑かったということをよく覚えていますが、そういうふうに直射日光を受け、そして水はない、ものすごい体の痛み、こういうまさに地獄の苦しみ、これじゃないと思うような苦しみの中にさらされたということなんです。そして、体がかなり健康な人はそれから何日も1週間近くもですね、晒し物になって、いわば反狂乱のようになってですね、死んでいくということらしいです。まあ、いずれにしてもですね、これがものすごい恐ろしい苦しみだということは、私たちもあの苦しみはほんのわずかですけれども、実際に何かが突き刺さった時の痛みから類推してもですね、これは本当に言語に絶するものであったということを思うわけです。でもそこでですね、この34節に書いてあることですけれども、その時、そのような恐ろしい苦しみの中で残された言葉が、彼らを許してくださいという言葉だったということです。自分が何をしているか知らないのだ。こういうところにもですね、罪の許しっていうのが、キリスト、この聖書の信仰、キリストの信仰においては極めて重要であるということが、こういう形ででも現れているのがわかります。しかも、その初めの時に、敵をも愛し、敵のために祈れと言われたことですね。それが、まあ、完全な形でこのようにして、イエス様ご自身がそれを成就されたわけです。非常に悪いことを自分に向かってする、その人はですね、普通の人間感情だったら、あの人を死刑にしてくださいと、あんな悪い奴を裁いてくださいと、復讐に燃えるということがあります。あれは報復心ですね、復讐心。自分が持っている大事なもの、自分を何か壊された、自分の持ち物や自分の心や自尊心、あるいは自分の子供とかですね、家とか持ち物、大事なもの、何か壊された、傷つけられていったら、その傷つけた人を非常に憎むというのが当然ですね、普通の人間感情。からそれが続いたりすると、あんな人はおらなくなったらいいんだと。そういう大変な敵意とか憎しみを持つのが普通の人間。それがですね、まあ、そういう憎しみがわずかしかなくなってくると。これがまあ本来クリスチャンだと思うんですね。で、それだけではなくって、このように彼らのその罪のゆえに罰せられる。必ず神様は、良くないことを陰でしてたり思ったりしてたら必ず全て見とるわけだから、そのような悪いことも必ず罰せられる。その罰がですね、なされないで許されるようにっていうのは、許されて良きものが代わりに与えられるようにという願いなわけです。で、大体この罪の許しっていうのはですね、単に許されて終わるっていうんじゃないんですね。許されて、そして永遠の命を得る。ヨハネ福音書の最後にありますように、ヨハネ福音書、これが書いたのは、イエスを神のことを信じてですね、罪をも許す神をもすことを信じて永遠の命を受けるためであると、ヨハネ福音書の事実上の最後のところに書いてあると思うんです。罪許されるのはそれです、全てないんですね。許された上で神様、許されるということは神様と本当につながりができる、そして導かれ聖なる霊を与えられると、永遠の命を与えられるという、これが究極的なところなわけです。ですから彼らを許してくださいと。許してですね、本当の悪いものを除いて、そして彼らが本当に意味で良くなるようにと。自分がしていることは全くわからないで、そのどんだけ罪が大きいか、そういうことをしたら自分たちが大きな災いを招くと。実際にこの何十年かのうちに全体に降りかかってくる災いがあるわけです。そういうことも何もわからないでですね、今目先のことだけで人間的な感情で動かされて、やっている、そういうことは必ず裁きを受けるのだからと。だからそういうような陰で隠れてする、あるいは 陰で悪いことをする、あるいは公然と悪い、まあ、全てそうです。何らかの悪いことをする、罪深いことをしている場合に、イエス様のお気持ちではですね、彼らのその罪を除き許して、そして代わりに聖なる霊を与えられるということなんですね。その聖なる霊が与えられることによって、ヨハネ福音書で言われているように、その聖霊が全てのことを教えるわけです。何が本当の意味で大切なのかということですね。自分がどれほど罪深いか、どれだけ神が愛が深いのかと、そうしたこと、神のご計画はどういうことか、全て聖霊が教えるわけです。でも現状はですね、許されないように、自らですね、固くなって罪を犯し続け、そして何をしているかわからない、どんなに重大なことを招くかわからない。イエス様はですね、そういうふうに裁きが降りかかるということを知っていても、なおさらにですね、このように許しを最後まで祈り願ったということです。これはそのまま私たちもキリストにつくというのであれば、クリスト者、クリスチャンというのは、クリスチアノスというのはキリストにつくという、クリストにつくものという意味合いなんですね。そうであれば、いろんな嫌なことをする人に会えても、どうか神様、その彼らを罰して滅ぼさないで、彼らをその人たちを許して、そしてさらにその魂に良きものを注いでくださいと、聖霊を注いでくださいと祈るのが、私たちの本当の意味のあり方だろうと思います。実際にこのイエスの聖霊を実現した人がこの聖書にもあります。それは使徒言行録にあります。使徒言行録7章の終わりですね、227ページ。7章の最後60節です。227ページ、使徒言行録7章の60節ですが、59から読みます。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけてありますが、主に呼びかけるということは祈るということで、別の聖書から主に向かって祈っていったという文脈もありますが、主に祈ってですね、主イエスを私の霊を受けてくださいと、まあ、主に言う、この言う、呼ぶことはもうまさに祈りなんですね。最後の祈りが霊を受けてくださいということでですね、そしてひざまずいてですね、大声で叫んだって言うんですね。それぐらいこの全身の願い、魂、心も体もですね、全部を挙げての最後の願い、祈りがですね、この罪を彼らに負わせないで、裁いてしまわないで、悪の霊を追い出して、こういう固くなる心を追い出して、彼らを救ってくださいという意味だったわけです。こういうふうに最後の最後まで、親しい人とか好きな人とかですね、家族とか、そういうような限定するんじゃなくて、自分に対して最大の害悪をなすような人に対してですね、このように心の底からですね、このように祈ることができた、そのように変えるのがキリストの力だったと、こういうことを思い、そのキリストのですね、果てしないその力というものが2000年経っても今も確かに働いているということです。けどもその一番そういう、まあ、高い次元に属する力なので、私たちも真剣に心から求めなければ、このような深い愛の心、祈りの心は与えられないと思われます。そういうことで、私たちもこういう人間の在り方の究極的な方向、目的がこういうところにあるということを知らされておりますので、私たちも少しでもそういうふうにしていただきたいと願うわけです。はい、以上です。